荒木浩二の風と遊ぶショーナンバー2166、2022年5月21日土曜日、日本から今日も気合気合でゴーゴーゴーということでよろしく。はい、ということでね、今日もやってきた荒木浩二の風と遊ぶなんですけれども、今日はですね、雲が多かったですね。いつ雨が降ってもおかしくないぞっていうね、まあ、そんなこう一日だったんですけれども、夜になってもですね、蒸し暑いっていうね、まあ、そんなこう感じになっていますが、明日はねこれ雨が降るんじゃないかっていうね感じだったんですけれども、一部地域ではですね、まあ、雨がこう降っていたっていうね、まあ、のことを考えると、まあ、いつ雨が降ってもですねおかしくなかったわけですけれども、まあ、そんな中ですね、今日は東京都浅草にこうなりますけれども、3年ぶりの三社祭りがですね、まあ、スタートという形で、まあ、今日もですね、まあ、いろんなこう神事が行われたということにこうなるわけですけれども、今日はですね、みこしについてちょっと語ってみたいなといったところで、最後までよろしく。はい、ということでですね、今日はみこしっていうことにこうなるわけですけれども、もともとその神道のね、なんていうとね、イベントごとっていうことになるんでしょうかね。まあ、みこしを担ぐっていうのは、世界をこう見渡してみるとですね、まあ、いろいろとこうやっぱりその形態がですね、あって、まあ、そのことからね、そのなんか担ぐっていうことに関してはですね、まあ、外からというか日本独自というか、どうでしょうかね、遠いところからですね、まあ、やってきた、まあ、いろんなね、その文化がですね、まあ、ミックスした中でのこう形態じゃないかっていうね、まあ、いろんなね、ことがこう言われているわけですけれども、まあ一応神事としてね、考えていくと、神様がですね、おみこしの中にこう入って、そして町をですね、まあ、練り歩いて、まあ、見て回ってですね、そして無病息災って言ったらいいんでしょうかね、またそのこう町をこう治めていくっていうことって、年に1回ですね、まあ、外に出て町をこう見て回るっていうね、そしてまたね、社にこう戻っていくっていう、まあ、そういうね、ざっくりと言ってしまうと、まあ、そういうこうお祭りって言ったらいいんでしょうかね、祭りごとっていう形にこうなるんじゃないかなとこう思うんですけれども、だご神体っていうのは神道では鏡になるんですかね、まあ、それをですね、みこしの中にこう入れてっていう形になるかとは思うんですが、まあ、みこしにもですね、いろんなこう形態があるようって、宮みこしみやみこしといって、そろりそろりとですね、担いて練り歩くっていうものから、喧嘩みこしって言ったらいいでしょうかね、ぶつかり合うみたいなね、まあ、そういうこうみこしもあったりとか、まあ、いろいろとこうするみたいですけれども、荒木はですね、みこしっていうことに関しては、まあ、担ぐっていうことはですね、まあ、ずっとこう後の方になっていって、荒木が生活した範囲の中ってみこしを担ぐ祭りっていうのが、そうですね、なかったですかね。例えば実家のですね、まあ、札幌、まあ、岡玉というね、まあ、地域になるんですが、北海道の開拓、その時にですね、札幌にこう入植したね、グループ、特にですね、まあ、富山県からですね、来た方たちがどうやら多かったみたいですね。まあ、それで富山のですね、獅子舞、これを持ってきて、まあ、神社を起こしてですね、まあ、そこで獅子舞をですね奉納するっていうこと、これがですね150年続いてるんでしょうかね。でそれをですね、荒木家の本家をですね継承する、そういうね家柄だったりなんかして、代々ですね、まあ、荒木家のこう本家は、まあ、そこで継承されてきた林であるだとか、獅子舞をこう振るであるだとか、いろんなこう神事があるんですが、それをこう継承してきていますね。で、だからそのみこしではなくって獅子舞の奉納というのがですね、神事で残っていて、あとはお相撲ですね、神社のね境内の中にですね土俵があって、そこで奉納相撲って言ったらいいんでしょうかね、まあ、それが行われるっていうのか、マラッキーの言った、まあ、実家のですね、神社のなんて言ってるのかな、まあ、お祭り祭りごとのですね、携帯だったんですけど、だからみこしを担ぐっていう携帯ではなかったんですね。で荒木がみこしとこう出会ったのは、まあ、学校の教員時代ですね、たまたまその赴任したですね、あれは北海道のですね、 おしま市町という言い方をするんですが、青森にこう一番近い方ですね、まあ、函館があったりする方なんですけれども、おしま管内っていうね、北海道の人はそういう言い方もするんですが、おしま管内のですね、松前町というところがあって、まあ、そこが実は北方警備っていうことをですね、託された江戸幕府のですね、お城が建っている北海道唯一のですね、まあ、城下町っていうね、ことになるんですが、このね江戸幕府のですね、なんて言うとね、役人の方たちがどっから来たかっていうと、京都から来てるんですね。で、まあ、京都からですね、日本海側を、船でですね、まあ、北前線っていうねことにこう後ではこうなっていくんですが、船でその松前にこう来てですね、そこで、お城をですね建ててアイヌの方たちとのですね、まあ、交渉事があったりだとか、まあ、いろんなことをですねやっていたと。そこで京都からですね何が持ち込まれたかというと、桜、それから神輿、もちろんね、まあ、当時のですね江戸幕府のこう文化って言ったらいいんでしょうかね、まあ、そういうものをこう持ち込んでですね、そこに、一角をこう構えていたんですけれども、まあ、その時に、まあ、京都からですね、まあ、約300年以上経ってるんでしょうかね、あの神輿をですね、持ってきているんですが、なんて言ったらいいんでしょうかね、巨大なんですよ。宮神輿なんだそうですね、話を聞くと。そして神輿のですね、造形、これは日光東照宮と同じ技術って言ったらいいんでしょうかね、だからなんて言ったらいいんでしょうかね、まあ荘厳な感じのですね神輿で、だから日光東照宮のなんて言ったらいいのかな、木の彫り物って言ったらいいんでしょうかね、いろいろとあるじゃないですか、言わず聞かず見らず、あれ俺が言うと変だな、お猿さんのやつだとか、まあ、鶴と亀であったりだとか、その彫刻と、それからすごいね色彩がこう豊かなっていうね、あの日光東照宮のこう作り方、荒木はこう生で見たことはないんですけれども、写真で見る限りですねすごいじゃないですかね、まあ、そういう技術で作られた神輿なんですよ。だからねむっちゃかっこいいですよ。だからちっちゃい日光東照宮をこう担いでるような、そんなね、神輿なんですが、重たいですね。で、担ぎ手がですね、担ぐ部分、ここも全部総漆で、綺麗にですね、塗られていてって、もうすごいなっていうね、ものって、まあ、そういう作りになってるので、当然ですね、重たいですよ。そしてこれ、なんか国かな、どうかな、なんかのこう、文化財にもこう指定されてるらしいんですけれども、なんとですね、荒木が、松前町にですね、まあ、高校の教員として、勤めていた時にですね、当時の、そのね神社を扱う宮司さんがですね、担いでいいよって話にこうなったらしくって、まあ、いわゆるその町おこし事業の一環ですよね。まあ、一つは、まあ、これもね、まあ、北海道的には非常にこう有名な、なんて言ったんでしょうかね、あれは何祭りって言ったでしょうかね、まあ、夏に行われるやっぱりこう祭りなんですけれども、武者行列って言ったらいいんでしょうかね、侍の格好をして、まあ、行列をする。で、まあ、侍の格好をしてですね、まあ、バイクで、まあ、行列を組んでですね行くであるだとか、まあ、結構こう盛り上がっていたんですよね、まあ、その中で、神輿っていうのもですね、まあ、復活させようっていう形で、まあ、どこをどう練り歩くかっていうね、昔のですね、まあ、資料があったかどうか詳しいことはわからないんですけれども、その歩くルートっていうのもですね、まあ、ある程度、まあ、宮司さんがですね、いろいろとこう教えてくれたみたいで、あとは町の役場の、ねまあ、青年ね、なんて言ったんでしょうかね、あれはまあ、どういう組織でやっていたのかな、まあ、ちょっとこう記憶はこう定かではないんですけれども、まあね、地元にこう残っている若者たちと、それから商工会のね、方たち、そして、まあ、消防であるだとか警察であるだとか、まあ、自衛隊もあったんで、まあ、そういうところもこれ言っていいんだとは思うんですけれども、今どうなんでしょうかね、その松前には、まあ、自衛隊が行って、あそこは津軽海峡があるじゃないですか。そして、まあ、津軽海峡ですね、あって、実は松前から本州見えるんですよ。青森見えちゃうんですね。でそちらの方に何があるかっていうと、三沢基地の方向にこうなるんですけれども、まあ荒木たちはですね、当地、まあ、そこにねたくさんいるアメリカ人がこうたくさんいるんですね。 なんでこんな偏僻なところにアメリカ人がいるのかなと思ったら、アメリカ軍のですね、なんか小さな基地みたいのがあったみたいですね。そこにこう詰めていたっていうことって、アメリカのね、軍人さんたちがこうよくね、まあ、夜ですね、食事に行ったりだとかすると、そこにこういててですね、話をしたりこうできたんですけれども、まあ、自衛隊と協力をしてですね、その津軽海峡を行き来する原子力潜水艦って言ったんでしょうかね、そこの海峡を通っていろんな国のですね、潜水艦が行く、これを監視するっていうね、そんなことやってるんだ、あっははって言ってましたけど、これ言っちゃっていいんですかそれみたいな感じだったんですけれども、まあ、当時そんな感じで、だからその神輿をですね、担ぐって言った時にはアメリカ人のですね、軍人さんたちもこう参加してましたね。面白かったですよ。で、まあ、そういうね、神輿って、まあ、北海道の中では一番重たい神輿というか、一番巨大ですかね。人数もですね、多分50人じゃちょっと厳しいんですよ。できれば100人クラスでこう担いでもらいたいぐらいな、そういう神輿で、ちょっとこの神輿としてはですね、考えられないぐらいのこう規模だったですね。まあ、後でそれね、痛感させられるというか、松前の神輿を担ぐようになって、ある程度のですね、なんて言ったのか、神輿をこう担げるようなところに行ってですね、担ぐっていうことをこうやっていたこう時代があったんですけれども、やっぱり松前のやつは超重たかったですね。まあ、それが噂になって、で最終的にはですね、まあ、日本全国から神輿をこう担ぐ、そういうね、愛好家の方たちって言ったらいいんでしょうかね、そういう方たちが毎年ですね、集うっていうね、まあ、そういう形にこうなっていくんですけれども、いや重たかったっすね。ですごく立派で、でさすがにね、宮神輿のですね、漆の部分、ここをね、肩に担いでガンガンやるのはですね、ちょっとこう忍びないっていうことって、その担ぎ棒ですね、まあ、これをあしらえて、でその上に神輿を乗っけて固定をすると、まあ、白い布で巻いてですね、で麻縄でこうちゃんとこう固定をするっていう形で担げるようにこうしていくんですけれども、まあ楽しかったっすね。まあ、それがね、まあ、一つですね、きっかけになって、なんでこう担ぐようになったかというと、神輿をですねやるっていうのは噂では聞いてたんですよ。まあ、それか高校の方にですね、担ぎて、これちょっと重たいので高校生にもぜひ担いでもらいたいって言ったところって、オファーがあってですね、で担当がいるわけじゃないじゃないですか。でなぜかあれ、こう担当になってですね、それで生徒会の連中、それから陸上部の連中をですね、そこにこう動員していくみたいな、みんなで今日の部活は、今日の生徒会は神輿を担ぐぞみたいなね、まあ、これがね、子どもたちも結局結論から言うと楽しかったみたいで、それからね、毎年神輿の時期になるとですね、担ぎに行くって形にこうなっていくんですが、あれはね、やるとこうハマっちゃいますね。祭りはやっぱりこう見るものではなくて参加するものっていうね、まあ、よく昔からこう言われていますけれども、まあ、それをですね、まあ、体感するっていう形だったんですが、まあ体感するというね、経験をさせていただけるっていうことにこうなったんですけれども、そっからですよ、ですね、まあいろんなことがあって、まあたまたまね、まあ東京の方にですね、まあいろんなこう勉強しに行くっていうこう機会があるけは多かったんですけれども、浅草にですね、そうでね、学生の時も、まあ、事故があったりとか、入院しなければいけないっていうようなですね、まあ、状況がこうな、そういうふうになったりだとか、まあ、そういうね、いろんなことがあったのって、浅草にですね、一回行って、あそこの観音様にですね、手を合わせてくるっていうことをですね、やったことがあって、まあ、それからね、腕にですね、数珠を巻くようにこうなったっていうね、話がですね、荒木のエピソードの中にはあるんですけれども、まあ、そのね、縁があるところだなと思ってですね、で、浅草にこう行った時に、空港に行く前にですね、まあ、北海道に帰るのに、羽田行く前にちょっと寄ってですね、浅草のですね、花屋敷っていうね、遊園地があるんですが、まあ、その周りって言ったらいいのかな、ちょっとこう路地に入っていく浅草観音のですね、すぐ向かって左側にあるですね、路地がこう 2,3 本あるんですよ。まあ、そこにですね、もんじゃ焼きがあって、まあ、大阪だともちろんね、お好み焼きになるんですが、まあ、東京だともんじゃかなっていうね、でもんじゃ焼きをですね、食べたくってそこに行ってですね、いろんな話をですね、まあ、そこの方たちとこうしていて、 なんか意気投合しちゃってですね、そのなことから東京に行ったらそこにこう顔を出すようになったんだよね。でそれがこうきっかけで、なんとですね、まあ、そこのこう旦那がですね、その浅草館の守っている6町のうちの一つ、そこのこう町をやってる方で、その浅草のですね仲見世通りをズドンとですね6基の神輿がですね、まず行って、まあ、そういうところからですね、なんて言ったらいいのかな、神輿を担ぐ三社祭りのですね、スタートって形になるんですけれども、神事の後のね、ことになるんですが、まあ、そういうところのこうなんとですね、町の方だったんですよ。それで神輿担いでるんだったら、うちでも担げよって話になっちゃって、もうこれとんでもない話で、浅草のですね、6町ここでね神輿をですね担ぐことができるかできないかっていうのは、担ぎ手にとってはですね、まあ、夢のような、まあ、最終目標みたいな、話なんだそうですね。それ最初分からなくって、浅草で担げるんだったらこんな嬉しいことはないなって、そのぐらいのこう勢いでですね、浅草のこう三社祭り、ずっとですね数日間常駐して、ずっとね担ぎ続けるっていうことをですね、やったことがあるんですけれども、あれはもう本当にすごかったですね。それで三社のですねすごさっていうのをですね、目の当たりにするというか、まあ、担ぎ手としてね、そこにですねお世話になりながら、ずっとね関わりを持たせてもらったんですけれども、まあ、そういうね、思い出があって、浅草のですね、まあ、三社祭りのこう感覚って言ったらいいのかな、体にこう染みついてるわけですけれども、まあ、それがですね功を奏してというか、まあ、そのことからですねどんどん発展していって、ハッピーをね作る職人さんもですね紹介していただいて、もうそれこそですね江戸から続くもう300年以上のこう歴史を持つっていうね、まあ、そういうこうハッピー屋さんで、まあ、そこにですね、そこのね、まあ、棟梁というか町の方からですね、有機会っていうね、お前気合って言葉好きだから、ちょっと気を遊んでやれって言って、遊ぶ気合の気ね、遊ぶといううちに気合の気、これで有機会っていうですね名前作ってもらって、その有機会のですねハッピー作っちゃったんですよ。で一度ですね、まあ、そこでこう発表を作ると、まあ、自分のね発表をですね送って、そうすると型が残ってるんだそうですね、まあ、その型をですね、使って、まあ、いくらでもね、作るよっていう形って、もちろんね、全部仕立ててですね、まあ、そこから染めていくっていう昔ながらのこう作り方をやってるっていうね、本当に江戸のですね、文化にどっぷりとこう浸かることができたですね浅草のこう体験なんですけれども、そのハッピーね未だにですねある客を大事にこう持っていてて、何かのですね、神輿を担ぐって言った時には、まあ、自分のですね有機会の、発表を着てですねそこにこう行くと、全部ですね藍染めって白抜きのねシンプルな、ハッピーなんですけれども、これのですね、まあ、超特大っていうのをですね、持っていてって、どうでしょうかね、膝の裏ぐらいまでこう長いハッピー、それからもちろんね、まあ、サイズはですね SML XL 特大超特大みたいな、いくらでもこう仕立てることができるので、欲しいって言った方はですね起こすっていうねことはこうできるんですけれども、まあ、当時ですね、まあ、それをこうガッとこう作ってで、まあ、欲しい方たちにですね購入してもらうと、いくらぐらいだったですかね、一着はですね、まあ、大体、2万前後ぐらいなんですね、帯も含めて。帯はですね、まあ、一本どっこって言ったらいいんでしょうかね、二の字と一本どっこのリバーシブルっていうねものをこうこれがいいんじゃないかっていうね、まあ、そこの発表を作るですね、ところの棟梁かこれにしろって言われて、もう言われるがままにみたいなね感じだったんですけれども、そういうねちょっと思い出があって、さらにですね、思い入れがあるというか、その神輿がですね、まあ、担げるような条件があって、そこでね、受け入れてくれるのであれば、どこでもですね、刺さってこう担いでいたっていうね、まあ、そんなこう時代がありましたっていうね、ある気なんですけれども、そんなね、状況の中で、この2年間、COVID-19 のですね、まあ、感染拡大っていう、その中でこう自粛がね、まあ、ずっとこう行われていてって、もちろんその浅草のですね、お祭り、祭りごともですね、まあ、全部こう中止というか、まあ、そういう、こう状況が続いた中で、まあ、ようやくですね、まあ、3年ぶりにこう復活と、まあ、そういうね状況の中で、 とりあえずはですね、今日は、ね、3つの子、ね、三社っていうのは3つの、神社なんですよ。だから浅草観音をこう守ってるというか、あれは観音様でしょ。で、仏教になりますけれども、その他に神社があってですね、その3つの神社のそれぞれのおみこし、だから三社祭りっていうんですけれども、その3つの神社をですね、の祭りごとをこう一気にこうやってしまうっていうね、まあ、それのですね、なんかなんていうの、舞をこう奉納するみたいなことが今日あったんですかね。そして行列、大行列っていうのがこうあるんですが、今日はそれは中止になったみたいですけれども、でも雨が降ったっていうのは、まあ、振り込みって言って、ものすごくですね、何かこう再スタートするときに雨が降るのは結構縁起がいいんですよ。だから、このね、縁起をですね、まさにですね、担ぐっていう感じで、三社がですね、盛大にこう行われることを、お祝いしたいなっていうことと、それから、このね、感染拡大のこの折にですね、行われますのって、どうかですね、まあ、大きなこうトラブル、そういうことがですね、ないことをこう祈りつつっていう形で、まあ、盛大にね、間を払ってもらいたいなっていうね、まあ、そんな、感じでですね、見守るしかこうないわけですけど、またね、いつかですね、まあ、チャンスがあれば、訪ねてみてですね、担いでみたいなとこう思うわけですけれども、いつだったかな、まあ、数年前だよね、5年前か、8が来る、もうちょっと前だったのって、たまたまね、まあ、そこにこう行く機会があったというか、ちょっと立ち寄ってみようと思ってですね、こんにちはって言ったら、誰もいなくてですね、店の中こうガラガラで、まだこうオープンする前だったんだけれども、あれな、どこ行っちゃってたんでしょうかね、まあ、仕入れに行ってたのか、何なのか、声かけてもいなくてですね、会えなかったということがあったんですけど、またね、行ったらですね、顔出しますので、よろしくっていう感じで、今日はですね、これで行きたいと思います。はい、ということで、これからですね、まあ、祭り本格的にですね、まあ、いろんなこう祭りがこうあるんだとは思うんですけれども、まあ、春の祭り、夏の祭り、秋の祭り、そして冬の祭りという形で祭りごとがですね、ずっとこう我々のこう生活の中にですね、溶け込んでいるって言ったらいいんでしょうかね、まあ、そういうこう文化なんだよね。まあ、そういうこう文化の中で、まあ、いろんなことがですね、今こう自粛っていう形で、まあ、中止っていうねところから、またね、新たにですね、まあ、復活をして、まあ、再スタートっていうことになるのか、まあ、今年になるんじゃないかなと思うけれども、まだまだですね、まあ、社会的なね、まあ、状況もこう含めて、まあ、いろんなことがですね、うまくいっていないっていう状況なので、まあ、慎重にね、もう慎重にやっているとは思うんだけれども、それがですね、まあ、大きなですね、まあ、トラブルになったりだとか、まあ、今後のですね、まあ、活動に、なんて水を差すようなことがないようなね形で、ぜひですね、まあ、日本中の、祭り事がですね行われることをこう祈りつつっていったところで、今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。